主イエスキリストの恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。今日から今日もですね、大変暑い中でありますが、ご一緒に礼拝できますことを感謝をいたします。読んでいただきました今日の聖書の言葉は大変有名な言葉の一つであります。命を得る、誠の命を得る、そういうことについて今日は御言葉を通して見ていきたいと思っております。小さい頃、私の世代よりももっと前の世代でありますが、末は博士か大臣かという言葉が、ありました。そう言われた時代がありました。将来何になりたいかということで、子どもたちがそう答えるように仕向けられていたのだとは思いますけれども、今であれば差し止めこうではないか、将来何になりたいか子どもたちが聞かれると、アイドルとかサッカー選手、あるいはユーチューバーということも最近であれば言うかもしれませんが、多分数年も経つとこう言ってた子どもたちがおそらくこんな言葉を言うのでないか。老後困らない生活を送れたらそれでいい。だんだんと夢から現実に覚める年齢が早くなってきています。それだけ情報が豊かであります。そして高齢者が比較的豊かで悠々自適の生活ではなく、随分と厳しいらしいと、そんな話を耳にするからこういう言葉が出てくるのかもしれません。いつの時代でもですね、自分は将来何になれるだろうか、なりたいだろうか、あるいは20、30になっても50、60になってもこれでいいだろうか、他の生き方がないだろうか、そういうことをですね、口にする、あるいは思いの中で巡らすということはあるのではないかと思います。そしてそれは結局自分の命というものが限りあるものであって、大切なものであるけれど残りが少ないんだということを意識すればするほど、このような思いが強く出てくる。一度きりの人生を豊かに有意義に満足できるような、よかったという人生を生きたいと強く願っているからではないだろうかと思います。今日の言葉、16章26節にですね、このような言葉が記されております。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。ここで言われている命は体の命、医学上の命というよりも、人が生きる命の根源、魂と言ったらいいのかもしれません。そういうことだと捉えますとですね、このことは大変重いように思います。全世界を手に入れたい、これは多分規模の大小はあっても、領域の違いはあってもですね、多くの人がそれを願うものだと思いますね。スポーツならスポーツの世界で、あるいは芸能の世界で、さまざまな面で自分が頭角を現したい、一番上に立ちたい、その願いそのものは決して悪いわけではありませんし、そういう願いがあることによって人は努力いたしますし、だんだんと全体のレベルが上がっていく。しかしたとえ頂点に立ったとしても、命を損じたらという、それは裏を返せば、そのような人生の目標に命の輝きは実はないのだよと言っているのではないでしょうか。私は一つ常々考えさせられていた疑問がありまして、この間ようやくそれを、そういうことかと思ったのです。何かと言いますと、私も退職をしましてですね、退職をした人の後の人生ってどんなんだろう、どんな生活なんだろう、まだそこに突入する以前から少しずつ調べ始めましたら、いろいろ情報が出てきています。でその情報の中に、例えば経済的な問題ということで言ってもですね、ふと疑問に思うのは、一生暮らすだけのものをもうすでに持っている人が、なぜそれを使って楽しもうとしないんだろうか。そしてある統計によると、 大体、まあ、アメリカも日本も変わらないようですが、8割の資産を残して人は死んでいくという話であります。8割。驚きました。でも、どうも周りを見てみますと、本当だなと思う。で、それは、なぜだろうか、その疑問が解けた。国税庁に勤めておられるある方が、そういう記事を載せていました。自分の立場から見えるのは、それは、そこまで多くのものを手にした人は、たった一つの、まあもちろん子供に残していくとかっていうこともなくはないけれど、一番重要なことは、その人たちにとっては、少しでも失うことが怖いのだ、というのです。少なくなること、減ることが怖い。ああ、そういうことか、と思ったんです。それは自分の命の保証を自分が蓄えた全ての財産そこに置いているので、もうどう考えてみてもあと わずかな年数をこれだけの資産を何か良いことのために振り分けていくなり差し出するなりないままに最後を迎えていくというのは、それだけ人の命を財産と結びつけていると、そして自分の人生の成功は、これだけの資産、まあ、今日の言葉で言えば、全世界を手に入れたということに、その人は置いているんだな。聖書は真っ向から、まあ、イエス様ははっきりと、全世界をたとえ手に入れたとしても、命、誠の命を損じることがある。まあ、つまり、誠の命というのは、全世界よりも価値が重いということ。これを私たちは、頭では理解するけれども、自分の人生の中では、どうも理解していないようであります。で、こういう分かりきっていることが分からない、分かっているつもりで分からない、それはあのオウムの事件が起こった時、数学者で京大の教授でありました森厚という方がおっしゃった言葉を思い出すんですね。優位なですね、有能な青年たちが、どうしてああいうところに入っていくんだろうか、それは彼らがそこに真理があると思った。で、この森先生がおっしゃるのは、大体真理なんてものはそんなに簡単にわかるもんじゃないという一言でありました。真理がここにあるということは大体まやかしであると。で、多くの人たちは常日頃から関心のあるテーマと結びつく情報に自分の魂を委ねていって、そして全世界を手に入れることが有名になることであり、自分の値打ちを高めることである、命を保証するものだとこう考える。ですからイエス様がおっしゃったように、それを損じたら何をもって買い取ることができるかと警鐘を鳴らしておられるわけであります。今日の箇所の前に16章の16節にペテロの有名な信仰の告白の言葉が出てきております。あなたは神の子、キリストです。人々は人の子を何と言ってるか、私のことを人々はどう言ってるのか考えてるのか。弟子たちがいろいろ言います。いろんな預言者の名前を言います。そしてペテロは、あなたは生ける神の子、キリストです。で、この言葉を受け入れられてイエス様は、あなたはペテロだと、この岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった。その後で、今日の箇所、イエス様がご自分の受難の予告をなさいます。すると彼はこう言っています。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。で、その後の話は読んでいただいた通りであります。自分が何を言っているのか、ペテロは別に悪いことを言ったつもりはありません。 イエス様が苦しみを受ける、十字架にかけられるとか、人の手に渡されるとか、あってはならないことで、私たちがお守りしますということかもしれませんけれど、イエス様にとってはそんなことではなかった。レベルの違う話であります。引き下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っている。言われた言葉の意味がペテロは分かりません。当然です。あなたは生ける神の子キリストです。これはイエスという方がどういう方かを、その後のキリスト教会が告白として、語る信仰の非常に重要な教義であります。イエスという方は神の子キリストである、救い主である。ところがペテロは分かったつもりでいて、多分これだろうと言って答えを出した。ところが分かっていなかった。分かったつもりなことはいっぱいあります。私たちは何が分かっているのか。親孝行したいときに親はなし、親の年齢になって初めて、ああ父はあの時あんなことを言ったけど、あんなことしたけど、こういう思いだったのかなと、自分がその立場に立って、その年齢になって初めて分かった。つまりそれまで分かっていなかった。私たちは人のことも分かったつもりでいるけど分かっていない。世界情勢のことも分かっているようで分かっていない。自分の人生ここまで振り返って、よかったよかったって言うけど、穴だらけであることに気がついていない、まあ、こう考えていきますと、ペテロのこの二つの対照的な言葉というのは、私はですね、何やらペテロの本心が見えるように思ってならないんですね。誰よりも、まあこの場合、12人の弟子の中では年上だったようであるし、リーダー格であるし、そして、若い弟子たちがいろいろ言ってるけど、そんなもんじゃない。イエス様は神の子だ、キリストだ。分かったつもりで言ったけど、あなたは神のことを思わず人のことを思っている。つまり、どういうことか。ペテロは、実は、信仰という領域の中で、世界を手に入れたいと考えていたのではなかったか。このまま、この方についていったら、自分も輝ける。やがては、自分がこの方の代理となって、大勢の人々の前に立って、人々に言葉を語り、教え、導き、そしてやがてはペテロ、ペテロ、ペテロ様、ペテロ様と言われる立場になると目論んでいたんではないか。イエス様が人のことを思っていると言われたのはまさにそのことではないか。そう考えると、これはですね、それは恐ろしいことだと思うんです。誰よりも一番身近なところにいる弟子、当格の弟子がイエス様のことを分かったつもりで鼻を高くしているけれど、全く分かっていないどころか、とんでもない将来像を描いている。つまりイエス様からおっしゃればですね、見れば私を出しにして自分がのし上がろうとしているんじゃないだろうか。私はこれをよく分かるような気がするんですね。いろんなキリスト教会があります。そして牧師会が時々開かれていきます。すると、いつも信頼され、名前が挙げられるのは大きな教会の牧師たちです。そして小さな教会の牧師たちは何か隅っこの方でこそこそする。どうしてでしょう。そこに序列がないのに、序列があるかのようで。で、その方が一生懸命30年、40年とやって、小さかった教会が巨大な教会になったとしたらどうなるんでしょうか。そう考えると、これはですね、遠い話ではなく非常に身近な話ですから、イエス様のこの言葉というのは、陥りやすい主に従おうとしている人たちの罠をここ ここに描いていらっしゃると言ってもいいのかもしれません。第一に私たちが覚えたいこと、それは誠の命を得るには全世界を手に入れるということとは別の話なんだということをはっきりと知るということであります。第二のことは、自分の命を、誠の命を得るには自分、この十字架を追わなければならないということであります。24節を見ていただきますと、こう書かれてあります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架を追う、これはどういうことでしょうか。マルティン・ルターの言葉は時々お聞きになることがあるかと思いますが、こういう言葉をお聞きになったことはあるかと思いますが、いかがでしょうか。大胆に罪を犯せ、そして大胆に死んぞよ。大胆に罪を犯せ、そして大胆に福音を信じよ、死んぜよという。まあ、聞きようによってはとても危険な言葉と思ってしまいます。で、言おうとしていることは何か。それは、罪を犯しても許しがあるんだから気楽に生きなさいと言っていることではもちろんないんですけれども、そう捉えがちな言葉ではあります。で、ルター自身は罪との格闘を非常に深刻に捉えて、そこから立ち上がった人でありました。いかにしたら自分は神の前に正しいもの、義と認められるか。それを熱心に追い求めた。すると、こういう結論に達した。神の前に正しくあろうとすればするほど、自分はそこから遠いものである。ということを見ざるを得ない。で、そこからやがて行いによって自分が神の前に正しいものと認められるということは全く可能性がない。反対に、神の前に自分が自分の義を認めてもらうという生き方ではなくて、イエス・キリストの十字架を信じるということによって与えられる、信じることによって与えられる許し、信仰によって与えられる神の義を受けるべきである。これが大胆に罪を犯せ、そして大胆に福音を信ぜよという言葉の本来の意味でありますが、しかしともすると私たちは分かったつもりで分かっていない。罪と戦うこと、罪を悔いることをしなくなり、大丈夫だ大丈夫だ、救いは信仰からしか来ないのだから、このように十字架がまるで免罪符のようになって、正しく生きるということを律していくというか、自分をそのように正していくというか、そういう生き方から気楽な、お気楽な生き方へ、ある神学者の言葉で言えば、安価な恵み、安っぽい恵みに自分が浸ってしまうということはないだろうか。だから、自分の十字架を追うべきである。この場合の自分の十字架とは、キリストにある罪の許しを受けるということであります。そうすることによって、誠の義、誠の命を得るのである。全世界を得ることと、このこととは全く無関係であるということであります。古い教団の、日本キリスト教団の賛美歌に、331番にこのような歌詞があります。主にのみ十字架を負わせ祭り、我知らず顔にあるべきか。主にのみ十字架を負わせ祭り、我知らず顔にあるべきか。原作者はトマス・シェパードという方でした。父親もイギリスの牧師でしたし、自分も牧師になった。国教会の牧師であったところから離れまして、独立教会の牧師になって、 エセックスというところで、納屋の中で集会を始め、やがて教会へと育て上げていったという記録があります。一節しか彼は歌詞を書かなかったんですが、そのメロディーが非常に綺麗だということと、その十字架をキリストにのみ負わせてしまうのではなくて、私は本当に安っぽい恵みの中で安住していたんじゃないかという反省から作られた歌であります。で、第3にですね、ではその自分の十字架を負うとは一体どういうことなのか、罪の許しということは一つわかるけれど、もう一つの意味、その自分のという意味です。それは多分この箇所が一番そのことを教えているのではないかと思いますが、ヨハネの福音書の21章、ヨハネの福音書の最後のところでありますが、復活後の話であります。弟子たちがイエス様の周りに集ってきます。そしてそこでイエス様がペテロに問いかけをする箇所がありますね。あなたは私を愛するか、あなたはこれらの弟子たち以上に私を愛するか、あなたは私を愛するか、三度もペテロに問いかけておられるというのは、彼の口を滑らしてしまったイエス様が捕らえられ、あなたもその場所にいたと指摘されたときに、いやいや、私はあの人を知らない、私はあの人を知らないと三度も言った。その話と符合するわけでありますが、このヨハネ21章の中でイエス様が三度私を愛するかと問われるので、ペテロは心を非常に痛めて、その17節でこう彼は答えております。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。私はあなたを愛しますということから、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、知っておいでになりますと語った。もうこの時点でペテロの悔い改めは本当であるということが伝わってくるんですが、その後の話が出てきます。で、イエス様は何とおっしゃったか、それは18節の言葉ですが、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところに歩きました、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯を下げてあなたの行きたくないところに連れて行きます。殉教の予告であります。彼は信仰に準じる、あなたが追うべき十字架はこれだと語っておられる。しかし、まあこの時はそのことは実現しません。これから時間が経って、年数が経って、あのローマの大火が起こった時にですね、これが起こっていくわけでありますから、まあ20-30年後のことでしょう。しかしペテロはそのことだけではなくて、もう一つ気がかりなことがあった。30節を見ますと、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。この人とはマルコ、まあ、ヨハネのことを指すわけでありますが、自分は連れて行って欲しくないようなところに、まあ、手を縛られて連れて行かれる、これが自分の将来像である。ではこの人はどうですか、この若い青年はどうですか。そこでイエス様は何とおっしゃったか、22節にイエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、 それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。非常に厳しい言葉であります。自分の十字架を追うというのはペテルにとってはどうやらこの信仰に準じること、信仰のゆえに命を捧げることとイエス様はおっしゃった。しかしこの若いヨハネもイエス様は私が来る時まで彼が生きていることを望んだとしても、まあそれはそうではなかったんですが、事実は。しかしヨハネは90を超えて生きたという記録があるということですから、そう考えますと自分の十字架を自分は追うけれど、他の人はそれを手伝ってくれないんです。反対に自分の十字架は自分で追う、あの人の十字架はあの人が追えばそれでよいのだ。大変厳しい言葉です。しかし今日のテーマ、誠の命を得るということから考えますと、全世界を得ても手にできない命ではあるけれど、イエス様の十字架によって救いが与えられる、それによって私は誠の命を得るとともに、その後私に与えられている十字架をコツコツコツコツと追い続けて歩く、それが私が誠の命を得続けていくということなのだと分かるのではないでしょうか。でその十字架というのは、自分の十字架というのは人に理解されないことも多い。あの人は本当に忠実なクリスチャンであったと誰もが言ってもらえる、そんな自分ではないかもしれない。誰も気づいてもらえないかもしれない。気づかれようが気づかれまいが、人との比較ではなくて、あなたに与えられた人生を、あなたの十字架を追いながら歩いていくことの中に、あなたの命は輝いていくんだ、あなたの人生は開かれていくんだ、そのことを私たちは今日しっかりと受け止めていきたい。それは人の目に輝かしく映る場合もあれば、そうでない場合もあります。人に知られることも知られないこともある。私自身はですね、65の時にその教会の規則で働きを終えるということになったときに、私に与えられた十字架は何かということを考えると、どこかの教会の牧師になるということであろうがなかろうが、私は説教を続けていく、御言葉を書き、説教を書き、それを読んでくださる方があれば、聞いてくだされる方があればと思っていたところ、一つ二つ三つ四つ五つと教会から依頼があって、今ほとんど毎週、時には午前午後という形でご奉仕させていただいているのは、今思えば当たり前のことのようですが、しかしあの時はお先が真っ暗でした。でも振り返ってみたら、いつの時も不安で、将来は不安で、どの道を選んだらいいかということに悩んでいても、開かれたところがあって、そこを歩き続けていくと、また開かれて、また開かれての連続であったように思います。私は今、家内にお願いしているんですが、まあ、5歳違いがありますので、多分、運転ができなくなるのは私の策か。できるだけ長く運転してもらえてですね、私ができなくなったら代わりにやってねということであります。願いとしては90ぐらいまで説教したい。年1回か2回ぐらい。しかしそれは私にとっては苦ではなく喜びです。辛いことではなくて楽しいことです。今日もこの説教の原稿を用意しながら、3時頃にふっと目覚めて、あの箇所これが、ね、一つ ヒントが与えられたりというようなことがあって、こういう説教を作る、語る、そして書く、それを読んでいただくということがこんなにありがたいことだということをですね、最近はひしひしと感じさせていただいています。皆様方にとってご自分の十字架を追うとは何でしょうか。それをよく探っていただき、そしてそれは決して遠いところにあるのではなくて足元にあると思います。いつかそれが分かってくるのじゃなくて、今それを追い始めていくとだんだんとクリアになっていくし、そして追うことがイエス様の言葉にあるようにですね、追いやすく、そして、その荷は軽いということではないでしょうか。このように礼拝に皆様方がご一緒に集ってらっしゃるということを、私は5つの教会を回りながらいつもですね感謝をするんです。病院で説教しますと、終わりましたらある方はなんか私を拝んでもらったら困るんですけど、拝むようにしてくださったりとかですね、月1回の対面でのお話ということになりますけれども、そういうことをさせていただきながら、やはり教会に集まって礼拝ができるということは大きな恵みであり、一人で読んで一人で聞いてということも病を得たり何かの事情があったりすればやむを得ませんけれども、教会に所属するということ、顔を合わせるということ、そして互いに挨拶ができるということ、これは大きな恵みであります。皆様方のこの1週間の歩みが、その皆様方の祈り、互いの祈りに励まされながらですね、喜びが加えられて感謝が溢れていく1週間となっていきますようにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日も誠の命について御言葉を通して思いをさせることができ、感謝をいたします。ついつい私たちは頂上を目指して、それが自分の人生であるかのように思ってしまいますが、誠の命を与えられて、その自分に与えられた十字架をしっかりと追いながら歩み続けていくことの素晴らしさにさらに目が開かれ、それに忠実に励んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの皆が崇められまして、この地域にお住まいの方々に、教会のお一人お一人を通して福音が届いていくことができますように、礼拝にそれらの方々が加えられてきますように、この場に来ることのできなかった体調の思わしくない方、またはさまざまな事情の方々の上に神様の恵みが豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。